恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヨハネの福音書第18章12節から27節。そこで一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからである。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるとユダヤ人に助言した人である。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番の端ためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を打つのか。ハンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。一方シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか。あなたは園であの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐ鶏が鳴いた。今朝はこのところから、それは私ではない。という題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。先週の説教題を皆さん覚えていますか？それは私です。今日の説教題は、それは私ではない。先週、今日の説教題の予告をご覧になった方が、あれ？間違ってるんじゃない？とですね、思った方いるようですが、間違ってはいません。今日は、それは私ではない。先週の中心の御言葉が、イエス様ご自身のそれは私ですというお言葉。そして今日の今お読みしました言葉、箇所の中心は、ペテロが繰り返した、聖書の中ではそんなものではないと訳されていますが、それは私ではないとも訳すことのできる言葉。さて、今日の箇所なんですが、ヨハネは非常に興味深い書き方をしています。ちょうど演劇の舞台を連想するといいです。舞台の上で同時に二つのことが起こっているんです。でも、照明が照っている中で二つのことが同時に起こってしまえば、観客席はどちらを見ていいのかわからない、キョロキョロしてしまいますし、集中できませんので、光を落として、一箇所にだけスポットライトを当て、そして今度はそれを暗くして、もう一方に光を当て、っていう感じでですね、交代でですね、光を交互に照らしていくというですね、非常に文学的な書き方をヨハネはしました。一つは、イエス様が裁かれている場面。そしてもう一つの場面は、ペテロが火に当たりながら、しかしそこで裁かれている場面。 二つの裁きが同時に進行していくのです。まずイエス様に光が当たります。12節。そこで一体の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、イエス様は捕らえられると縛られたのです。よく絵なんかを見るとですね、後ろ手に手をですね、縛られて引き立てられているイエス様の絵なんかが聖画の中にありますけれどもですね、今でしたら手錠をはめられて腰紐をつけられて追い立てられていく、そういうありさまです。引かれていった場所、13節。まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからである。変なことが書いてあるのです。まずイエス様を逮捕した一軍の人々は彼をアンナスのところへ。アンナス、彼は紀元6年から15年の間、15年までの間大祭司の地位にありました。紀元6年から紀元15年まで。ところがこのイエス様の裁判がなされているこの時代はアンナスではなくして、ここにあるようにカヤパがその年の大祭司だとあります。大祭司はこう決められて、そしてこう引き継がれていくわけです。ではなぜアンナスなんでしょう。このカヤパっていう人は非常に長く大祭司の地位に留まった人で、紀元18年から36年まで大祭司をしています。この時の大祭司はカヤパなのですが、どうも聖書の記述を見ると、一度大祭司を経験するとその人はずーっと終生大祭司の地位にはないんですけども、呼ばれるとき大祭司と呼ばれたようです。19節を見ると、そこで大祭司はイエスに、これは明らかにアンナスのことなんです。また22節でも、そばに立っていた役人の一人が大祭司にそのようなアンナスに向かって大祭司とやっぱり呼んでいます。その年の大祭司はカヤパなのにアンナスの大祭司と呼ばれて、過去に大祭司を務めたから。それだけではなくして、特にこのアンナスという人はですね、大変な権力を持っていた人物のようです。カヤパの舅とアンナスということは、アンナスの娘、婿がカヤパです。それだけではなくして、アンナスの実の息子5人までが大祭司になるというですね、大変なお父ちゃんなんです。年老いても、ですからこのアンナスはですね、当時のユダヤ人の社会にもう隠然たる権威をですね、持っていた、勢力を持っていた人物のようです。さて、この大祭司という人なんですが、どういう人かというと、当時ユダヤ人の社会ではこの大祭司になると、宗教界、そしてユダヤ人の政治全部のですね、実権を握るんです。トップの地位です。そしてユダヤ人の議会、サンヘドリンというんですけども、サンヘドリンというユダヤ人議会の議長も務めます。そしてこの神殿、ユダヤ人の心の拠り所である神殿の実権を大祭司が握るのです。ということはですね、この大祭司のところには、この神殿の中で両替人とか商売人とか、いろんな人たちがですね、この礼拝にかこつけて商売をしているもんですから、その上がりが大祭司の胸に、こう懐に入ってきたり、賄賂がですね、たくさん大祭司にこう与えられた。いい場所で、いい店を、広い店を出したい。いろんなことでですね、この賄賂がですね、横行してたと言われています。ですから、その大祭司にとってですね、神殿というのはもう自分の権力のですね、一番うまいところ、うまい汁を吸うですね、場所なわけです。そんな背景で考えると、そこに突然登場してきたイエスという男、彼らからすればどこの馬の骨かわからないナザレの男が、突然神殿に入り込んできて、縄を鞭のようにして、両替人の台を踏み倒し、そしてそこにいた動物たちを蹴散らして、そしてみんなの前で叫んで、 祈りの家をお前たちは商売人の家にしているとですね、叫んでいるこのイエスという男は、大祭司からすれば本当に目の上のたんこぶ、憎き野郎ですね。大祭司の心には怒り、憎しみ、殺意が湧き上がってくる。このアンナスこそがイエス様殺害計画の黒幕らしいのです。ですから、イエス様を逮捕しに行った一軍の人たちが、最初に逮捕したイエス様を引き連れてやってきたのがアンナスのところだったということから、それは伺えます。アンナスにまずは報告を、そして面通しをしてもらいたい。15節から18節まで、今度はペテロの方にスポットライトがパッと当たります。そして再び19節から24節までに、もう一回イエス様の方にスポットライトが当たります。先にイエス様の方を見ておきますと、大祭司がイエス様について、弟子のこと、教えのことについて尋問をしました。すると、イエス・キリストは20節、21節で堂々として、少しも臆するところない言い方をして、大祭司アンナスに向かってですね、堂々と、なぜ私に尋問するのか。私のことはみんな知ってるはずだ。隠れて語ったことは一つもない。とですね、言うもんですから、あんまり被告人であるのにですね、胸を張って堂々とアンナスに言い返すもんですから、役人がムカッと来てですね、なんていう言い方をするのだと言って、平手でイエス様をぶちます。そうすると今度は、ぶった役人に向かってイエス様が、なぜ私をぶつのです、何か悪いことを言ったら証拠を出しなさいと、このイエス様の姿ってのはすごいです。イエス様にスポットライトが当たると、そこに見えるのは、堂々として胸を張って、はっきりと物を語られるイエス様のお姿。ところが、スポットライトが消えて、ペテロに光がパッと当たると、なんとも恥ずかしい、おどおどしたペテロの姿が対照的に浮かび上がるのです。ですから、この二つの舞台の上で行われている裁きの場面は、実に対照的な姿なのです。さて、ペテロです。四つの福音書を照らし合わせながら、この場面を読み比べてみると、非常に興味深いペテロのこの時の姿が浮き彫りになってきます。ペテロはゲッセマネで、剣を抜いて振り回して、大祭司のしもべマルコスの耳を切り落とします。しかし、イエス様から叱られると、そしてイエス様が逮捕されると見るや、臆病風吹かして他の弟子たちと一緒にペテロも逃げていきます。ところが、再びペテロは他の弟子たちとは違って引っ返してくるんです。また26章の58節を見ると、しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら、大祭司の中庭まで入って行き、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。遠くからイエス様について行きます。そしてとうとう、この大祭司の邸宅にまでやってきて、もう一人の弟子と一緒にこう来るんですが、もう一人の弟子の顔で大祭司の庭にまで入っていきます。皆さん、このもう一人の弟子って誰だと思います？名前が書いてないと気になりますよね。ヨハネの福音書の中に名前の出てこない弟子、イエスの愛された弟子とかね、そういう謎の人物が登場します。イエスの愛された弟子っていうのは、ヨハネの福音書を書いたヨハネ自身だろうと言われるんですが、このもう一人の弟子は一体誰なのか。これもヨハネだろうという説が有力なんですが、でも、この漁師のせがれ、このヨハネが、大祭司の知り合いで顔が聞いて、中へ堂々と入っていける。どうも違うんじゃないかっていうんでですね、後でイエス様の死体を十字架から引き下ろした、アリマタヤのヨセフではないかという説もあったり、だとすると、ちょっとうなずける、非常に裕福な、ですね、顔の利く人物ですから、ああ、そうかもしれないな。 まあ、これも天国で、ヨハネのところに行って、あれ、ヨハネあんただったのとですね、ぜひ聞いてみたいと思っているんですが、このもう一人の弟子の顔で、ペテロは、この中庭に入り込みます。しかしこの中庭において、ペテロは3回、イエス様のことを知らないというのです。第1回目はもう即座に起こりました。17節、すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言ったペテロは、そんなものではないと言った。ペテロ居心地悪かったと思うんですけども、でもそこから逃げ出すこともできないで、なんと、寒かったその夜、炭火を起こして火に当たっている役人たち。この皆さん、役人たちというのは、しもべや役人たちというのは、もちろんそこにいる人たちだけではなくして、イエス様を逮捕に行って帰ってきた人たちがそこにいっぱいいるわけです。ほんの数時間前にそこで大立ち回りをしたペテロ。その逮捕の一団と一緒にそこで火に当たっている。その日は満月。それに炭火の火がこうこうと顔が見えているわけです。そんなところで火に当たっていますと、25節。一方、シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではない。それは私ではない。最後に決定的な言葉をペテロは浴びせられます。ペテロに、あのゲッセマネの園で、耳を切り落とされた大祭司のしもべ、マルコスの親戚が、やっぱりあの時マルコスと一緒にゲッセマネにイエス逮捕に行っていた、その人がそこにいたのです。そこで26節。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですが、あなたは園であの人と一緒にいました。もう逃げ場がないですね。もうはっきり面が割れてるわけです。マタイの福音書を見るとですね、ちょっと違う言葉が出てきます。マタイ26-73から読んでいますと、しばらくすると、そのあたりに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ。言葉の訛ではっきりわかると言った。ペテロは、北のガリラヤ地方の田舎者の出です。ですから、そんなものは知らないと言ったときですね、俺はそんなもの知らねえだとですね、日本でやれば東北弁のような言葉で使ったわけです。ですから、あなたの訛りではっきりわかる、お前はガリラヤ訛りだ。イエス一行の一人じゃないか。すなわち、火に当たりながら、いろんな言葉がペテロにもう何重にも浴びせられていたことがわかります。そして、マタによれば、すると彼はそんな人は知らないと言って、呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。皆さん、第三番目の否定は、呪いをかけて。まさに呪いながらイエス様を否んだ否定したのです。皆さん、そのペテロをどう思いますか？呪っている、イエス様を呪っているペテロ。その数時間前には、あの最後の晩餐の席で、13章の37節、あなたのためには命も捨てますと、誓ったペテロが、今、これです。しかしイエス様は、13章の38節でそんなペテロにすぐに言いました。イエスは答えられた。私のためには命も捨てると言うのですか。誠に誠にあなたに告げます。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。皆さん、余談ですけど、鶏は何回鳴いたかご存知ですか？この辺ちょっとこんがらがってくるんですよね。他の福音書を見ると、鶏が二度鳴くまでにとありますので、鶏は二度鳴いたらしいですね。まあ、鳴きますよね、鶏はね。さて、この出来事を記念して、大祭司カヤパの邸宅跡と見られる場所に 啓明教会という教会が、立派な教会が立っています。鶏が鳴く教会。変わった教会の名前ですね。今度からこの教会の名前変えてですね、内灘啓明教会。まあいいですね。今度の阿波名の、西地区の、リーダーの研修会は、福井にある助手教会、わしのごとき教会とですね、助手教会で開かれますので、ね、啓明教会というのもいいかもしれませんね。はい。ところがですね、その啓明教会の脇にですね、その州法に書き込んでありますが、刷り込んでありますが、こんなですね、この記念の像がですね、立っているそうです。私はこれは見なかったんですが、ですね、皆さん、ペテロからすれば、この思い出の場所に行って、この像を見たらどう言うでしょうね、ペテロは。本当に、ペテロにとって生涯消えることのない最大の失敗、恥が、このことなんです。ペテロといえば、イエス様の弟子の中で第一人者です。初代教会を代表する、大使徒です。皆さんが、イタリアのローマを訪ねられると、必ず行くのが、ローマカトリック教会の大本山、ね、バチカンです。そこに壮大なですね、教会が建っています。サンピエトロ大寺院です。それは聖ペテロ大寺院という意味です。ですね、ペテロを記念する大教会です。ペテロのお墓と言われる上に、それが建っているわけです。本当にですね、未だに、ペテロは慕われている、そんなですね、教会を代表する人物でありながら、生涯、最も恥ずかしい、最大の汚点を聖書は隠さないのです。それも隠さないどころか、四つの福音書全部にこれは書くんです。皆さん、四つの福音書全部に共通して書かれている場面というのは、出来事っていうのは、そう多くはありません。五千人の給食とか、ほんの少ししかありません。にもかかわらず、ペテロの一番恥ずかしいこのことは書かれるんです。マタイ、マルコ、ルカ、三人が共感福音書ということを先週言いましたけど、この三つが書けばわかるんですけど、ヨハネまで書くのです。しかし、ヨハネは他のマタイ、マルコ、ルカとは少し違った書き方です。ルカの場合は、その場面でこういうですね、言葉を残します。ルカ22章の60から。しかしペテロは、あなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に、彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言う、と言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。マタイの福音書も、やはり26章のところで、そうして彼は出て行って激しく泣いた。そういう場面を残すんです。ところが、ヨハネは、それら全部をカットします。すなわち、ルカの福音書が書き残してくれた非常に印象深い場面。すなわち、ペテロが三回イエス様を知らないと言って、その途端に鶏が鳴いてハッとしたその時、どうしたわけか、ちょうどそこを引っ張っていかれたんでしょうか。イエス様がふっと振り向いて、ペテロと目と目が合ったという劇的な場面をルカは残してくれました。そして、ペテロはそのイエス様の眼差しの中に、ほら言っておいただろう、言わんこっちゃないという裁きの眼差しではなくして、許しの眼差し、愛の眼差し、本当に温かい眼差しを感じ取って、突然ペテロはいたたまれなくなって外に走り出していって激しく泣いた。そういう場面を全部カットしたヨハネ。私たちはルカやマタイを通してこのペテロを見れば、ああ、慰められるな。私もペテロそっくり。だけどこんな弱い私、臆病な私にもイエス様の愛の眼差しが向けられている。ああ、今日は慰めのメッセージを聞いたと慰められるところなんですが、 ヨハネの福音書からはそうはいかないのです。ヨハネは私たちに違った印象を植え付けようとするのです。もう一回ペテロの足取りをたどってみますと、剣を振り回し、臆病壁を吹かれて吹かされてまた逃げていき、しかしまたのこのこついてきて、そしてなんとイエス様が裁かれている邸宅の中庭まで入り込んできて、そして役人たちと一緒に火に当たっている。皆さん、このペテロを見れば、皆さんどう思いますか？ペテロは他の逃げ出した弟子たちに比べて、ペテロはなんという勇気がある弟子だろうとですね、さすがだ、ペテロはさすがというかもしれません。本当に私たちは確かに、このペテロを見ると、必死のペテロ、ありったけの勇気を奮い起こして、そこに居続けているペテロを見るとき、すごいなぁと思うかもしれません。しかし、問題は、そんなペテロの行動、イエス様はどう思われるかということです。このペテロが取った行動は、イエス様が望まれたことでしょうか？イエス様はこの時のペテロを見て、ペテロ、ありがとう。本当にお前のその勇気には感謝するよ。私の苦しい試練の時に、あなたは勇気を奮い起こして私の近くまで来てくれて、本当に私はお前の姿を見て励まされたよとイエス様おっしゃるでしょうか。いえ、違うのです。人間的に見れば、ペテロの行動は勇気があり、大した行動力、積極性があり、イエス様に対する愛情がよくにじみ出してくる場面かもしれません。しかしです。このペテロの行動は、イエス・キリストの働きの、その御業の邪魔なのです。彼はイエス様の邪魔をするものになっているのです。以前にも、イエス様がご自分の十字架の死を初めて弟子たちに予告したときに、マタイ16章なんですが、突然イエス様の口からとんでもない言葉が発せられたので、ペテロはイエス様を引き寄せて諌めて言うのです。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。ペテロのイエス様に対する愛情から出た言葉です。しかし、愛情から出たその言葉を発するペテロに向かって、しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、悪魔、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。サタンと呼び、邪魔をするものだと呼んだイエス様。私たちはペテロの行動を見るとき、大変な勇気、なんという美しい愛情というかもしれません。しかし残念ながら、最後の最後で臆病風に吹かされてイエス様を否定した、それは彼の弱さだ。すべてを私たちはペテロの弱さからのことと考えます。しかし、ここで私たちが見るペテロの行動は、弱さと呼んではならないのです。それは罪なのです。と思うかもしれませんが、ついていったことが罪なんですか？イエス様のために剣を振り回したことは罪だったんですか？今日私たちはそこにペテロの弱さではなくして、ペテロの罪を見るのです。弱さと罪とは明確に違い、区別すべきものです。弱さの場合には、パウロのように、この弱さを通して神様の御力が望むので、私は喜んで自分のこの弱さを誇ろうと言って、自分の弱さや困難や行き詰まりや、そういったものをかえって誇っていますが、弱さは誇っていいのですが、罪は誇ってはならないのです。私のうちにあるこの罪の性質を、私は喜んで誇ろうとは言ってはならないのです。例えばです。これはもちろん例えばの話として聞いてください。例えば私には最愛の妻がいます。にもかかわらず、私が他の女性に目を向けて、密かに心を寄せて、そして とうとうですね、他の女性と隠れたところで、よからぬことをしているとします。それを私はどう言うでしょうか。いや、どうも私はね、女に弱くて、また失敗しちゃったよ。でも、私にこの弱さがあるから、また悔い改めて、また神様の恵みを許しを愛を感じることができるから、私は感謝だよ。私はこの女好きという弱さを神様に感謝し誇ろうと言っていいですか？これは弱さと言ってはならないのです。これは罪です。罪をラベルを剥がして弱さと書き換えてはならないのです。それは弱さではなくして罪ですので、それを憎み、それを悔い改め、その罪から離れ、再びその罪を犯さないように神により頼みつつ、誘惑から自分を離していることが必要になるのです。今日のこの場面でのイエス様のお心はどこにありましたか？イエス様のお心、弟子たちに対するお心は、先週見たように、この人たちはこのままで去らせなさいでした。彼らを去らせようがイエス様のお心でした。にもかかわらず、ペテロは去らないで、ついてきちゃったのです。すなわちイエス様のお心をペテロはイエス様に対する愛情によって踏みにじってしまったのです。勇気を振るよ、するのです。すなわち神様さえも出し抜いて、ペテロは前にシャシャリ出るのです。それをいかに愛情と呼んだり、勇気と呼んだり、積極性行動的と呼んでも、神を出し抜くこと、神様のお心を踏みにじること、聖書はそれを罪と呼ぶのです。それは弱さではありません。私たちは、持ち合わせている勇気とか、愛情とか、経験とか、行動力とか、そういったことが罪に結びつくんだということを厳しくこのところで問われるのです。それより考えると、ここに出てくるペテロの姿は自分ではないかという思うのです。自分でこれはいいことだと思ってやること。自分で、これが私なんだ。これが私なんだから仕方がないと許していること。自分でこの人にはこうしてあげるのが愛情だとしてやっていること。一回それら一つ一つをもう一回主の前で。それらすべてがもしかしたら私のこのペテロの中庭まで入り込んでいることと同じではないのかと問われるのです。今日最初にお読みした招きの言葉、箴言の16章から。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。本当にいい絵と妙の言葉です。人はみんな自分の行い、自分の言動はことごとく自分では純粋だと思うんです。でも神様は私たちの魂を測られる。進化を神様は測られる。私たちはいつでも自分の言動に対して言い訳を持っています。正当化するのが得意です。どんなことでも、特に牧師をしていますと、すぐに聖書の御言葉と結びつけて、ほら、聖書にもこうあるから、これは正しいんだよとですね、こう、霊的なことにかこつけるのはとても得意。でも、最初にあるのは自分の思い、自分の計画、自分の願いが先に立って、もしかすると、神様さえも利用して、出し抜いて自分の思いを遂げようとしているかもしれない。しかし、それが、ペテロのように、イエス様の働きを邪魔し、そのペテロの勇気を振るって愛情たっぷりで言ったその結果が何ですか？イエス様を否定することだったのです。イエス様をついには呪うことにつながってしまったのです。人間の技の行き着くところがこれだということを私たちは知らされるのです。イエス様を出し抜き、神様を無視して行動した結果がそれは私ではないという言葉になったのです。それは私ではないという言葉はとても象徴的です。私は私ではないという言葉です。私は私ではない。 すなわち、自分自身が崩れてしまうのです。自分自身を見失ってしまうのです。そうなんです。神様を、イエス様を出し抜いたら、神様の御心を本当に出し抜いて踏みにじるとき、私が私でなし、なくなってしまうのです。とても考えさせられます。イエス様は先週のところで、それは私ですとおっしゃいました。それは私ですとおっしゃるイエス様を出し抜くとき、ペテロの言葉になっちゃうのです。私は私ではない。それはそうでしょう。それは私です。私はありてあるものというお方を否定すれば、そのお方をなしにしてしまえば、私たちは一切の土台を失うことになるからです。ありてなき存在である私たちが、ありてあるお方を出し抜いたら、私は一体何者であるかわからなくなってしまうのです。昔流行った言葉がありますよね。ここはどこ？私は誰？本当に私たちはまさにそんな生き方。私は今どこにいるの？私は一体誰？ペテロの姿はまさにそれなのです。ヨハネの福音書、私たちは幾度も幾度もイエス様がご自分を紹介されたことを見ました。私は命のパンです。このお方を拒むとき私たちは魂を満たすものを拒んでしまいます。私は世の光です。このお方を拒むとき私たちは光を失い暗闇の中に入ってしまいます。私は門です。このお方を拒むとき私たちは真理への門を見失ってしまいます。私は良い牧者です。このお方を拒むとき私たちは羊飼いのいない羊のように飢えて乾き迷ってしまうのです。私は蘇りです。命です。このお方を拒むとき私たちは死に対する解決を失い死の恐怖に震えるのです。私は道です。真理です。命です。このお方を拒めば道が真理が命が私たちに手からすり落ちてしまいます。私はブドウの木です。このお方を拒むとき私たちは決して実を結ぶことのできない不毛の人生、何の良きこともできない人生に陥ってしまうのです。今日、私たちは、このそれは私ですとおっしゃるイエス・キリストをしっかりと心にお迎えして、このお方を主として、このお方を人生の土台として、日々の歩みを続けていきたいと思うのです。最後に一つの、最近読んで非常に心を震わされた、エピソードを、証を読んで終わりたいと思うのですが、ドイツで、ヒットラーが、頭角を表してきたとき、大半のドイツのクリスチャンたち、また教会は、ヒットラーを歓迎しました。行き詰まったドイツを救ってくれるのはこの男しかいないとですね、国中の教会が、クリスチャンたちが、彼は新しい時代のリーダーとして、歓迎したのです。ところが、次第に、ヒトラーがその正体をむき出しにし始めました。その時、少数のクリスチャンたちがヒトラーの隠している、隠れている危険性を察知して、そしてヒトラーの動きに抵抗する教会を形成し始めます。そして出来上がっていく教会が告白教会と言われる教会です。この告白教会の人々は、その明確な信仰告白によって、ナチスの暴力や暴虐に対して抵抗し始めるのです。そのために、多くの人々が捕らえられて、強制収容所に送られました。強制収容所に送られたのは何もユダヤ人だけではなかったのです。この告白教会の中心的なメンバーの一人で活躍したのが、ナチスに抵抗した一人の人は、マルチン・ニーメラーという牧師です。彼はその抵抗運動のために逮捕されました。そして1937年7月から終戦の時まで、1945年までダハウというところの、ダハウの強制収容所に繋がれました。しかし彼は幸い生き延びるんです。戦後間もなく、彼の奥さんが夫が8年間もつながれていた収容所を見たいと言い出したので、ニーメラーは奥さんを伴ってダハウを再び訪れました。その時のことを彼はこう書きます。 その死体焼却炉の前に一本の木が立っていて、そこに白く塗った板がかけてあり、黒い字で何やら書いてありました。この板はダハウで生き残り、最後にアメリカ兵によって発見、救出された囚人たちのいわば最後の挨拶のようなものだったのです。つまり彼らが先に死んでいった仲間たちのために書いた挨拶です。こう読めました。1933年から1945年までの間に23万8756名の人々がここで焼かれた。それを読んだとき、妻が失神したようになって私の腕の中に沈み、ガタガタ震えているのに私は気づきました。私は彼女を支えてやらなければなりませんでしたが、同時に冷たい雨のようなものが私の背筋を走るのを覚えました。妻が気分が悪くなったのは25万人近くという数字を読んだためだと思います。この数字は私にはどうということはなかったのです。私はもう知っていましたから。その時、私を冷たく戦慄させたものはいくらか別のこと。つまり、1933年から1945年までという二つの数字だったのです。1937年7月1日から1945年の半ばまでは私にはアリバイがあります。しかし、そこには1933年からと書いてあります。アダムよ、お前はどこにいるのか。人よ、お前はどこにいたのか。1937年の半ばから戦争の終わりまでは、お前にはなるほどアリバイがある。だが、お前は問われているのだ。1933年から37年の7月まで、お前はどこにいたのかと。そして私は、この問いからもう逃れることはできませんでした。1933年には私は自由な人間だったのです。自由であったとき、私は何をしたか、何をしなかったか、以上です。なんという文章かと私は愕然とする思いです。収容所で8年過ごしたニーメラーですから、私たちに何かを言うメッセージは持っているでしょう。しかし彼は人に言うのではないのです。自らを責めるのです。彼はドイツで戦争責任のですね、そういったですね、文書の中心になって戦争責任を自分に問いかけるのです。私は何をしたか、何をしなかったか、キリスト教徒はこれほどに厳しく自らの罪を問いかける宗教なのです。今日、私たち、弱さではなくして、罪を神様の前に問われながら、主の前にひざまずき、主よ、こんな私のために、あなたは十字架にかかってくださったのですね。心の中からなる悔い改めと、主への信仰を新たにさせていただきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださり、ありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。